刻、長崎物知り手帳、長崎家寮松貫堂の提供でお送りします。
復刻長崎物知り手帳の時間です。今日は昭和49年5月14日放送、一里松です。では長島正一先生どうぞ。
おはようございます。昔はこの一里ごとに松を植えたものだそうで、これを一里松と申しました。で、長崎から氷見まで二里ですね。氷見から矢上まで一里、矢上から諫早まで四里、まあ、それからずっと大村番所まで三里とか、松原番所まで三里、園木まで三里、嬉野まで三里というふうで、まあ、その一里ごとに松を植えてあったものですね。で、こうした宿駅には、つまり宿場、まあ、宿とも申しましたが、まあ、旅行者の休憩、宿泊、人馬供給の設備をしたところがございました。で、この宿場には問屋があって、人馬を常に備えて、公用旅行者のために人と馬を供給する、まあ、旅行者と貨物の輸送の仕事をするわけですね。大名、それから幕府役人、貴族、あるいはこのオランダカピタンが泊まるのは本陣で、本陣の控えが脇本陣と言われたものでございます。で、まあ、一般旅行者のためには旅籠があって、まあ、そこには女がいる、まあ、飯盛り女などというものがおりまして、諫早、栄翔、園木、田代、佐賀、牛津、高橋、こういうところはほとんど繁盛した宿場と言っても良いところでございます。国道34号線木山駅の近く、福岡、佐賀の県境に、まあ、今日も肥前領と筑前領の境石が背中合わせに稲田の中に立っております。まあ、この辺りを通って、まあ、長崎街道は小倉まで伸びていたわけで、長崎屋という旅籠屋があったり、まあ、その建物が今も残っているところもございます。佐賀藩でこの宿駅に達した時効の中に、長崎奉行の家来、使者、あるいは飛脚などの往来の説は、人集め、馬集め、船集め、滞りなく直ちに準備すべきこと、こういう一項目がございます。紅葉の長崎ものは特別の扱いを受けたようでございます。それではまた。
いかがでしたか。郷土史家の原田博次先生によりますと、一里松は一里塚とも呼ばれ、旅人の行程の目安とされたり、木陰ができるので休憩の場ともされました。まあ、一里といいますのは現在距離ですとおよそ 3.9 キロですね。かつては長崎街道沿いにも一里ごとに植えてあり、現在でも諫早市の久山町と多良見町の間にある揖斐野峠には一里松が残っていて、当時の様子を忍ばせてくれます。それでは来週もどうぞお楽しみに。